いらっしゃいませ、上参りまくります。
クロス FM レディオコネクタ、きらめきドレナージュ、及川光弘です。
きらめきドレナージュ、
はい。
さあ、もう21年目と向かっている及川光弘さんですけど、
はいはい、早い話が早いよ、
ほら、私たち光より早く行けば、そう、あの廊下すらも追いついてこれないっていうね、うん、新しい法則を、
そう、相対性理論ね、
そう、相対性理論、うん、それちょっと実践してってくださいよ。
テンション高いもんね、ゴシゴシもね。
いやいや、及川さんには、
本当僕も、
あの今ね、実を言うと、うん、ミッチーがタバコを吸ってました。
はい、
はい、で、そのタバコの話をちょっと振ってね、うん、あのミッチータバコをやっぱりずっと吸うよねなんて話をしてたら、うん、すっごい理屈を、
うん、脳の高速回転をこう緩やかにしたいわけですよ、
うん、私はタバコを吸わないのでわからないんですけど、うん、吸うとなんかゆったりするの、
血流が悪くなる。
ダメじゃん。
気をつけます。
そんな及川さんにデビューした時のこととか思い出しながら、何かをやらかしてくれるだろうっていう、こう期待感しかなかったですもん、ミッチーの。
っていうかね、トークスキルがあったからじゃない、うん、あの要はさ、面白おかしく喋る、あとはキャラクターのこう、はい、なんというか不自然さ、あのね、そういったものが相まって日本全国でレギュラーの深夜のラジオ番組をいっぱいやってた、
はい、自分でコーナーの素材とかを当時 MD に作って、うん、いろんな効果音とかを入れて、うん、搬入されてましたからね。
そうね。
そんな、うん、そんなアーティストいない。
ちゃんと仕込むっていうね。そう、仕込む。
だからそれも、あの、聞くとね、多分30秒ぐらいのちょろっとしたもんでも、うん、ああいうのって作るのすごい時間かかるんですよ。それをね、やっぱ持ってきてた、なんかその、なんだろう、かけ方というか。
うん。あの、そうですね。あの、まあ、台本書くの好きだったし、うん、あとその、カセットテープだったんだけど、うん、あの、MTR っていう多重録音ができる機材で一人芝居をずっとあの撮ってた、ほぼ趣味で。
え
スネークマンショーみたいな。
ああ、え、音楽じゃなくて？
音楽はもちろん
MTR で、
MTR で芝居も撮ってたっていう。
えっ、わ、それは、それが後々のアルバムに生きてくるんですね。
そうなんです、そうなんです。
あの寸劇、寸劇というかインタビューというか、
そう、
あの、
うん、ラジオドラマね、
はいはいはいはい、
うん、だもちろん、プログラミングとか、うん、ヘッドアレンジも自分でその打ち込んだりはしてたんだけど、まあ、それはそのうちもっと得意な人と出会っちゃえば、うんうん、その人に任せればいいじゃないですか、
まあ、時間もね短縮できます
から
ね。
そうそうそう、まあ、とにかく忙しかった、デビューしてすぐ忙しかった。
そうですね、
うん、
まあ、でもね、それをいろいろちょっと曲とともにベベの皆さんも振り返ってらっしゃると思います、
うんうん、
愛護士も振り返りました一緒に、
うん、
3枚組がなんと出まして、
はい、
ベストアルバムということで20、はい、全部で
170曲ですね。
170曲ですか。分母が170、
うん、
そのうちの
45。
これはなぜ
45歳だから。
マジで？
いやいや、いいかなと思って
それ
だってキリがないからベイベーたちに選んでもらったのよ。うちのファンクラブの会員に、
はいはいはいはい、
あの、あなたが選ぶベスト10って言って、
うんうん、
あの選んでもらったの。その集計結果で、あの上位45位、
それを、
うまいこと、構成したというか、ファンキーな1枚、
うんうん、
ロックンロールな1枚、うんうん、そして、バラードメインのラブソング1枚。いや、だからね、45位とか44位あたりは、うん、同じ投票数だったりするじゃん、はい、そういう時はどうしようと思って、はい、僕が入れたい方を入れた。
これはちょっと結果とかはどうでしたか、皆さん。
面白かった。
ああでしょうね、
面白くて、しかも一喜一憂っていうの、うん、まあ、この曲が一番上に来るだろう、上の方に来るだろうっていうのは想像できてたけど、
うん、
もっと上に来ると思ってた曲がランク外というか、うん、45位以下だったりしてあれれれれっていう。
それちょっとなんか、え、何みんなみたいな、
うん、
ライブで楽しそうだったじゃんみたいな、
うん、だからそれはね、多分ベイベーたち男子諸君もこの、うんうん、まあ、結果発表じゃないけど、この45曲のラインナップを見て、なんで俺の大好きなあれが入ってないとか、ってミッチーあれ入れなくて、あの悔いはないのみたいな、さまざまな思いがあると思うんですけど、
どれもやっぱりライブの映像とかやっぱ思い浮かびますね。
もちろんもちろん、
あのライティング含めたなんか、
うん、
ああなんかこんなやつだったとか、
うん、
あ後ろが全部鏡で私たちが映ってたとか、
ああ2007年ね、うん、俺超マニアだよ。
誰のマニア？
ミッチーマニア。だってもう西暦で出てくるからね。
どんだけ自分好きだよ。
西暦とツアータイトルが出てくる、あと自分がオープニングに着た衣装が出てくる。
本当ですか、
うん、多分ねどんだけ僕のことが大好きなねベイベーたちも僕にはかなわないと思う
それすごいですね。
だってもう本当根詰めて考えて演出して作り上げて、
あ、まあ、自分で演出してるからっていうのもあると思います
よ、ね、そうよ、うん、いろんなトラブルだってあったのよ、うん、ダメよもう、
もうそれ言うかみたいな話ですけど、はい、いやでね今日はあの一応ファンク
の
ディスク1を、ね、ディスク1ファンクラブですよ。
ファンクラブ、うん、
これ原点ですね、
うん、ファンクラブだよ、うん、いやもう僕のベーシックは何が、売れようと売れまいと、うんうんうん、基本はブラックコンテンポラリーミュージックですと、うんうん、まあ皆さんもね、うん、あのえファンクって何って思う人もいるかもしれない。 EDM ならわかるけどファンクって
まあ今時ですね、
うん、これはですねここ最近ブルーノ・マーズさんがですね、
はい、
アップタウンファンクとか超かっこいいってむしろ僕ずっとやってきたって小声で言うけど
俺もあのダンスに混ぜてくれよと、
そうそう
マーク・ロンソンに、
うん、ああいうことです
うんうん、うん
うん、非常にかっこいいあれ、
あれかっこいいですね
悔しい
満面の笑み。
もう次のアルバム本当ちゃんとファンクやろう、うん、
いやでもまあなんか、まあ、時代ってファッションとか音楽もそうですけど一巡したりまた巡ってきたりっていう、うんまあ、人が変わるからさ当たり前なんですけど、うんうん、そういう中でまあ、ある意味ファンクってずっと普遍のものでもありますしね。
やっぱね肉体的な音楽、う
ん、ああそっか
ですよね、うん、いやもちろんそのアート系の音楽とか、うんうん、むしろそのなんていうのヒーリングミュージックとか音楽ってさ、うん、あの本当にあらゆるジャンルがあるし、全ての共通目的は人の心を気持ちよくさせることじゃん、はい、うん、っていう意味で僕が好きなのはそのあの腰にくる、うん、なんていうグルーヴ感。
あのファンク兄弟の菅さんもね、
うん、ファンク兄弟か、
一回、ステージ立たれる、
ね、もちろんもちろん
仲良しだしね、
うんうん、先達はもちろんたくさんいたとしても、うんうん、その僕よりも下、うん、後輩たちがどんどんファンキーになってほしいなと思いつつ、うんうん、そうそう日本でしっかりと根付かないジャンルではある。
そうなんですよ意外と、うん、日本人のなんか気質に、
うんね、あの日本人はね大体手拍子ですよね踊るっていうよりも
ジャストでね、うん、4拍のね
そう
パンパンパン
1234ってあの手拍子を打つ、本当はうんいいうんいいって
打つといい、裏打ちみたいなね、
うん、24で打つっていう、
うんうん、
とだんだんソウルフルになってくるなんてね、
うんうん、まあ、でもね久保田利伸さんとかもね、
お岡村康之さん、
そうですよ、うん、ただここに入ってるのがやっぱもうライブで本当にみんなが特に1枚目はもう踊りそうな曲ばっかりですね、
うん、そうですね、
ね
これはもう無敵ですね。
ただ私もまあ、この後の2枚も全部そうなんですけど、うん、タイトルの付け方が秀逸だなと思いました。やっぱりこれだけずらり並ぶと、
そうかいな、
でこれが20年っていうすごい時間軸のばらつきの中に、
うん、
あるっていうなんかこうある一時期に作ったものではないかなと思うような言葉の選び方とか、
うん
うん、なんで当時20代の男性がこういう言葉をとか、うん、
いややっぱ個性じゃない、個性というか、
それがすごいなと思いますよ、
センス、
うん、
なんていうんですかね、
だって
はい、
イチャイチャしたいとか、
イチャイチャしたい
で、
うん、
あの三日月姫とか、
三日月姫はね、素晴らしいタイトルだと思う。
いや今でこそ分かりますよ、なんか、うん、三日月姫ってね、うん、でも当時はなんかほんって思う人が特に男性は分かんなかったと思いますよ。
気持ち悪かったんじゃないのかないや、 やっぱり僕の根底には少女漫画のさ、美学というか、
うんうん、
があるし、フィアンセになりたいとかさ、そういった、日本語タイトルでダンスミュージックをやるっていう。
そうだから分かった、ファンクラブ特に見て思ったのが、うん、全部こんな漫画ありそうですもん。
ああなるほど、
タイトルが、
なるほどね、
何なんだこのなんかこのカラーはってなんかくくれなかったんですよ、うん、だからこれが道ってことなのかなって私は思ってたんですけど、
うん、
全部漫画がありそう。
なるほど、求めすぎてる僕とかね
そうそう、いけない関係とかあるし、
いけない関係とかね、
ね、
あでも確かにさ、女性のリスナー、まあ、ベイベーを刺激する言葉選びは意識していたと思う、うん、デビュー当初からっていうか男性ファンがつくっていう想像ができていなかった。
おターゲットは女子に絞って
うん、
出ました、
うん、
うん、
だってさ、
うんうん、
パチパチとか B パスとか
あ
らゆる音楽専門誌、
うんうん、はい、
で、まあ、グラビアを飾るわけじゃないですか、うん、僕とかレボレボとか、
は
い、あの
ティームレボリューション、
ね、ラルクとか、
はい、
やっぱりその時代男子はさ食いついては来ないよね、アイドルだもん言ってみれば。
あ、
あの、こう、こう考えて、作詞作曲をするアイドル。
まあ、まあ、そういうことですよね。う
ん
う
ん、でしたね。だ、男子ファンがついてきたのって、本当に、ここ数年だと思うよ。ここ5年くらい。
そんなですか？
いや、あの、ちょこちょこはずっといたんだけれども、まあまあまあね、最近は男子よく見かけますね。もう最前列とかにいるからね、男子。
あの、メールもなんか男性からいただいた、普通のなんかサラリーマンの方からいただいたりするし。
そうです、そうです。あれはきっとね、音楽ファンだね。
おー。
あの、ファンクファン。
はいはいはいはい。うん、
じゃなかったら、あの、人生の兄貴として僕に憧れてるね、うん、
それも多いですね、うん、はい、でもね、まあ、ちょっとこのファンクラブっていうのは、はい、まあ、あとやっぱもうね、これ足りない、この時間だけじゃもう歌詞もね、ほんといちいち腑に落ちるし、
腑に落ちる、
あのドラマチックだし、もうこれはもう聞いて、うん、まあ、体が動きますので、はい、楽しんでくださいという一枚ですね、はい、
そうです、もうエロい歌詞かハッピーになる歌詞、
う
ん、
そうですね、
それがもうファンクの醍醐味
でも結構女性は、うん、女子とかは特に10代の子だったりするとこれを聞いて、
うん、
どこの人ってなんかそんなこと思ってるのかなって思いながら聞いた子も多分多いと思います。
そうだろうね、
はい、
うん、
私よくあのスラッと乗せて、まあ、ミッチーだから乗せてあんまりやらしくなかったんでしょうね。
そうだと思うよ、
うん、
なんか僕がこうね、その女性からこう敬遠されるような素材だったらどの口が言ってんだこの野郎みたいな、後ろからスリッパみたいな、うん、後頭部をスリッパで叩かれるような歌詞がいっぱい散りばめられています
確かにあのね、ライナーノーツ見ると、だからその豪華1万円のセットのやつで、うん、あの歌詞カードだけ本で見ると、うん、結構おーうみたいなことが、
そうね、
そう歌われててね、なんかグルーヴに飲まれますけど、うん、あのエロい歌詞ありますよ。
ありますね。
ちょっとそう、どうですかこのファンク、エロい1枚の中から、うん、15曲の中から今日1枚選んだのが1曲。
そうね、これかこれだね、レイジーか君は綺麗だね。
え、どうしてですか？
エロいから。
まあそうです
ね、もうね、あの
どれもエロいけどな、ね、
すごいよ、うん、こう、あの
今大川さんがすごいなんか謎の手つきをしてました、
ね、ちょっとごめんごめん、ね、じゃあこの中ね、
お掃除するみたいな、
君は綺麗の中でね、うん、その女子の白い肌に透ける静脈をたどって紫の血を吸いたいとかさ
おかしいよね
おかしいよ、そんな男いちゃダメだ
20代でね、うん、そんな感じです。
はい、及川光弘で君は綺麗、うん、クロス FM Radio Connector